今日おいでになった方はもう珍しいものを見ますよ。1ヶ月前から私は楽器を練習してるんですけど、4本弦の張ってある三味線に近いギターのように弾く楽器です。一期一会って言うんですけど、ご存知かどうか、ビビンっていうバンドがその制作に携わって作った楽器です。1ヶ月の練習なので高橋出てますけど、へえっていうところが見れると思います。ただですね、無料では少ししか聞けないんですよ。夕方4時の1000円払って焼肉食べに来る人は有料コンサートはフルで聞けるんですけど、ちょっと触りだけしか聞けないので、今からでも遅くないので参加したらどうでしょうか。今週の福音朗読は、イエスが12人の弟子の他に72人を任命して、ご自分が行くつもりのすべての町や村に先に遣わすと、そういう内容でした。72人は私たち南も当てはまるのではないかなと考えます。72人も必要なのかなと考えたかもしれません。しかし全世界のすべての町や村に宣教に出かけていく協力者を募ると考えれば、72人ではとても足りないでしょう。そのことを考えるきっかけに、一つ今日は例を紹介したいと思います。かつて上五島と佐世保を結ぶ九州商船のフェリーは、佐世保を出港すると上五島のいくつもの港に寄港していました。二通りのルートがあって、有川に直行して他の島を回る、それから他の島を回ってから有川に最終で着く、この直行便と大回り便とあったんですが、フェリーは福島の港、小鹿島の港、立久志港、有川港などに寄港していました。私の記憶ですが、で現在は上五島内を連絡して回る船と佐世保有川の直行便は分かれているのではないかなと思いますので、参考程度に聞いてください。中田神父が中学生高校生だった時に、進学校がその1学期が終わったり2学期が終わったりすると、一旦佐世保に行って、でそれから佐世保校から上五島に帰るというのが定番でした。なぜかというと、小学生自分に出身の田井浦教会におられた道向こう栄神父様が、私が進学校にいて間もなく佐世保の鹿島屋教会に転勤したので、私と私の先輩葛島進学生は進学校の学期が終わると長崎からひとまず佐世保の鹿島屋教会に立ち寄って、どこっていうんですかね、九十九島 の、 この観光船があるその港の近くなんですが、そこで一泊させてもらって、翌朝道向こう神父様にフェリー乗り場に連れて行ってもらい、上五島の田井浦に帰ると、それが定番になっていました。でフェリー乗り場についてある休みの時に、私は鶴島先輩に有川直行便ではなくて大回りをして最終有川港に着く便に乗りたいと、そう申し出て、 鈴島先輩が直行便に乗るのを見送って大回りをする便に乗りました。有川直行便に乗れば乗船時間2時間半で、下船後私の家は路線バスで15分程度でした。しかし大回りの便に乗れば乗船時間が5時間必要でした。なぜわざわざ大回りの便に乗ったのか、まあ今だったら乗らないですが、当時としては長い時間のフェリーに乗りたかったかもしれません。また福島や小鹿島を当時は見たことがなかったので、まあ港の周辺を見ようと考えていたのでしょうか。フェリーに5時間乗り、港の景色も初めて眺めました。そしてもう一つ珍しい光景を見たんです。立串港でのことですが、この港は大きなフェリーを直接接岸させるには水深が浅い港でした。まともに接岸させようとすればフェリーでは乗り上げてしまう、座礁してしまうような港です。そこで立串港で下船する人のためにフェリーは波止場から少し離れたところで錨を下ろし、そこへ小舟がやってきて下船者を乗せ立串港に連れて行ったのです。最後の何十メートルがフェリーでは近づけないので、その何十メートルのお世話を小舟がしたのでした。こうやって人を渡すんだなと思って見たものです。あの時のことを思い出して私はこう思ったのです。最後の何十メートル、最後の最後のお世話、これが72人の宣教活動なのではないかと。旅田小教区で言えばそれは地区の評議員さんたちです。評議会で検討したことも各家庭まで届けるにはその最後の何十メートルは評議員さん、地区評議員さんのお世話があって小教区は回っているわけです。旅田小教区だけではないでしょう。偶然ですが長崎教区は72小教区に分かれています。72小教区に72人でも足りないのは分かると思います。その何倍もの人に協力をいただいて、すべての家庭、すべての信徒へのあと何十メートル、あと何メートルをつなぐことができるのです。最初の例えで佐世保港を出港したフェリーがずっと島を回って立串港内までやってきます。で港内まで入ってきたのですから、まあ立串まで来たと言えないこともないでしょう。しかし下船する人が地面に足を下ろすところまでは来ていません。その最後のお世話、あと少しのお世話をしてくれる小舟が大切な役割を果たしたのです。同じように私たちも宣教する長崎教区、これは教区の長い長いこのテーマですが、宣教する長崎教区の使命が全ての人に届くように、あと少しの距離を皆さんでつないでいただきたいのです。情報や知らせないといけないことがそこまで来ているのに、あと少しのお手伝いがないために不自由している人がいるかもしれない。教区の呼びかけや福音宣教の実りがあと少し 少しの手伝いがないために手渡しできないでいる。まあ、そのあと少し手が届きそうで届かない少しの距離をつなぐためにより多くの人の奉仕を、この今日の朗読の72人の奉仕を必要としているのです。私たちもまたその72人の中の一人ではないでしょうか。